今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2020年始まったなと思っていましたら、1月ももうあと1週間ほどで終わりです。そして心配なのが地球温暖化っていうことが本当に、去年今年言われておりますけれども、スキー場で雪がないとか、もう例年になく暖かい、そんな日が続いているのが気になるところです。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さあ、今回は医療と福祉の両輪で、京都子ども宅食プロジェクトが始動しました、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは今年初めてご登場です、医療法人財団足立病院、そして今回はこのお役目も関係あります、社会福祉法人足立福祉会理事長でいらっしゃる畑山博さんです。ご紹介が長くなりましたもう長い
こんにちは
こんにちは、はい、今年もよろしくお願いしま す。遅くなりました。
明けましておめでとうございます、
はい。どうですか、
エコーかかってないこれ、エコ
いつもよりなんか、よくかかってないですよ。ご自身の声こんな、感じの声なんです。
ありがとう、
ありがとう、はい、どうですか、もうちょっと、話としては遅くなりますけども、うん、畑山さんにとって2019年はどんな年だったか、うん、そして今年はどんな年にしたいかっていう、なんかあります、
うん、まあ産婦人科医としてずっと働いてきてて、
はい、
2018年に保育園を作って、
はい、御所の森保育園、うん、
作って、まあ、それでやっぱりすごい苦労したね。
あ、
うん、やっぱ保育園経営って2年間小規模保育を作っていろいろやった後で大規模保育園を作ったんだけど、はい、やっぱ社会福祉法人の事業、やっぱ財団法人病院の事業やっぱ全然違うんで、
はい、
まあ嫌というほどあっちこっち謝りに行ったね本当に病院の院長なんていうのはどっちか頼まれることが多いんで、
はい、
いいよいいよいいよって言っとけばいいでしょ、
はい、
社福のそのなんか理事長ってやっぱりね、あっちこっちに迷惑かけたとか、なんか消防車呼んでしまったとか、なんか子供が水かけたとか騒いだとかで謝れにいかんっていうか、もうしょっちゅう謝ってる
ほーという、
うん
う
ん、
あれですね、うん、この社会福祉法人足立福祉会っていうのは前からあったのかなと思ったんですが、
違う
んですね。
2年前に作ったので、これは、
はい、
京都で、まあ、保育園をやりたいっていうのはずっとあったんだよね。保育園をやって、はい、医療的ケア児って、その障害を持って生まれた子たちも見るような保育園を作りたいということをこうずっと言ってたんだけど、財団法人ではできないと、
はい、
うん、
社会福祉、財団法人ではできない、
できないって言われる
んだよ、分野になるんですか、
う
ん、
そう保育園事業ってね、社会福祉法人、は
いはい、医療的ケア児もそうなんですか、
う
ん、
そうなの、病児保育はできるんだよ、病気の子をちょっと預かるっていうのは、はい、一時的に預かるのはできるんだけど、
はい、
保育園の中で長く長期にわたって預かろうと思ったら、もう社会福祉法人を作らないとダメですって言われて、
あ、その行為そのものの質が違う、うん、ということですね。
そういうこと
やね、
そういうことですよね、
なるほど、
財団法人とか医療法人っていうのは、まあ、でサービスを提供して医療技術を提供して、はい、それに対して対価をもらうでしょ、社会福祉法人の保育事業っていうのはサービスを提供して子どもを預かって、
はい、
お金をもらわないんだよ、国からあるいは行政から降りてくるの、その分を、
あ、費用と経費というものは、
うん、そう、はい、不思議だよね、だからね、お母さんたちは税金を払ってて、
はい、
でその税金でその行政はお金を貯めてて、
うん、
で社会福祉法人がその子どもたち預かったらその分だけ行政からお金が降りてくるっていう、親からの直接のお金はないんだよね。
あ、そうなんですか、うん、
だから完全にコントロールされてるよね。
本当ですね、
うん、不思議、
はい、はい、うん、まあ、そういう中で、うん、いろいろその近隣やら、
うん、
いろんな
トラブルがいっぱいあって謝りに行って、
はいはい、
もうひたすらこの1年半ぐらいも謝ってばっかり。
ああ、そうですかそうするとその社会福祉法人足立福祉会として、
うんうん、
やったことをその 主に病児保育、うん、医療的ケア児とか、
うん、学童もそうだし預かるし、はい、保育園も140人預かるしね、
はあ、謝ることがやっぱりそういういろんなことが起こる、うん、
ありますね。
そうですか、うん、
子どもたちってやっぱほら騒ぐだけでもうるさいってクレームは来るからね。騒音がうるさいって、いや子どもたちの騒音じゃなくてこれ声でしょって言うけど、
はい、
まあ静かに暮らしたい人にとっては中行のそのど真ん中でその子どもたちの声が聞こえること自体許されないと思ってる人たちもいるわけやね。
まあ、世の中にはいろんな考え方の人が
クレーマーっているでしょ、
まあ、クレーマーじゃなくても、うん、やっぱり受け取り方の違いとか考え方の違いっていうのが、う
ん
う
ん、あるからね。
それを子どもの声を聞くとホッとするっていう
人もいると思うけど、
高齢者の方の話も聞きますし、うんうん、やっぱりうるさいと、
はい、女優の金がねうるさいからって最近なくなって言うでしょ、
ね、うん、昔、まあ、これを言うとなんですけども以前はそんなこと聞いたことないですよ ね、 ね、
だって女優の金を聞きながら、あ、まあ今年が本当に今年も一年終わったな、無事に終わってよかったなって思うような感じだったけど、今うるさいと言われるね。
そうですよね、うん、まあそういうのをなんて言うんですかね、まあ、情緒がなくなったというんじゃなくて、うん、なんかそういう、
いやいや殺伐としたというか、そういうことゆとりがないというかね。
そうですね。
でもお産もそうで、お産の声ってね、はい、お産の声ってやっぱりこうね、冬とかあるいは夜の暗い時、静かな時やっぱ響くんだよ、
はい、
そう、半径50メートルぐらい響くよね、かなり防音にして窓がっちりしてるけど、あの声ってやっぱ響くの、
うん、妊婦さんのその、
うん、お産の時の声、
お産の時の声、
うんうん、響くね。病院全体がボワーンと声がしてるぐらい響く。
そうなんですか。
それに対してやっぱりこうね、クレームつける人はいっぱいいるからね。
あらららら、ら、
うん。でもあなたも多分そうやって騒ぎながら産んだと思うよって。
あ、そういう体験をした可能性のある方が、うん、
クレームをつけてくる。
う
るさい。
そういうことなの。いや、それとそういう声が外に漏れるっていうのも、うん、今初めて知りました、
うんうん、漏れますよ、それはどれだけ大きな声、人生で叫ぶので ね、 それあれ以上大きな声で叫ぶことって普通ないでしょ。
いや忘れましたね、やっぱり
みんな忘れるんだけどね
忘れるから次が埋めると言えるという、そうですか、うん、まあ、そういうことにでさえ、うん、やっぱりうるさいっていう方もおられると、
うんうん、そういうことね、
なかなか
難しいよ ね、 ね、世の中だんだん難しくなったよね。
そうですね、うん、やっぱり昔はそんなことはなかっただろうということが、うんうん、今はあり得るということはたくさんあります、ね、
本当に本当に。
それは少し残念なことも多い と、 いと、
ね、でもそうやって言いながらね、いやそれぐらい許してよねと思いながら、
はい、
でもよく考えたら、まあ、外国から来た人たちがね、
はい、
バッグをガチャガチャガチャガチャガチャ音をさせながら引っ張るのがうるさいなと私も感じるからね、
はい、
でも旅行者にとっては、はい、いやそれは大きな荷物持ってきてるんだからそれぐらい音がするでしょって思ったらそうかなと思うもんね。
あ、
不思議やろ。
どのあたりでそういうふうに感じます？
いや、もう中京区のあたりもたくさん。
それは夜、
夜もそうだし昼間もそうだし、もうたくさんの外国人の方もいっぱいいるでしょ、旅行者ね、はいはい、みんな音をさせてるじゃないですか、
訪日外国人観光客、うん、はい、うんうん、結構荷物持って、
うん、
下手したら錦市場を歩いてる方もおられるという、まあ、極端な例ですけども、うん、まあそういうことも気になるっちゃ気になるという
。でもそれに対してクレームつけてたら、ああ同じやなって、自分がうるさいと思う、自分の時はいやそれ我慢してよねと思うけど、
はい、
他の人に対してはこれはうるさいなって思うのはね、
はい、
やっぱ同じなんだろうね。
そうですね、うん、何をそう不快に感じるかっていうことはその人のこう、ね、状況によって立場によって違うっていうことですね、うん、はい、まあいろいろ苦労したなと
本当に、
はい、うん、まあそれでも、
うん、
なんか子供たちは楽しそうに暮らしているな、うん、ね、と思ったんですが、
家から病院までの間にね、
はい、
この学童の子たちとか保育園児たちとみんな会うけどね、みんなおはようとかね、おうとか言ってくれるからね、
はい、まあ、それが喜びですね。
それはもう最高やね。
そうですね、
そんな言ってもらうことないもんね
私います。
あ、孫も行っちゃったしね、アメリカにいていないしね。
あ、本当ですね、孫が大きくなるのは早いですね、うん、
早いね、
はい、もうなんかスクールか
喋ってるし、ね、
キンダーガートンに行ってるんですか。
行ってる、
はい、あれですよね、うん、また話がちょっといがみますけど、うん、あれですね、
スカイプでね、
この、ま、まあ、2歳ですか、まだ
3月8日やからもうすぐ2歳なんで、
そうですね、うん、 英語を身につけるっていう意味では、うんうん、ね、少し
でも早すぎるやろ、うん、忘れるんだよ ね、 ね、
はい、うん、多分3年ぐらいいらっしゃるんですか、
多分ね、
アメリカに、うん、で帰ってきた頃には忘れる年代っていうか、
だよね、多分残念やね、
惜しい
でもまあ英語忘れるないけど日本語ちゃんと喋るようになっておかないと、今度は帰ってきてからね、ちょっと辛いやろ、
本当ですね、うん、本当ですね、
うん、だそれがやっぱり外ではもうほとんど英語しか喋らなくなるから、まあ、家の中ではちゃんと日本語教えてねっていうのが余裕あんけどね、親には
あ、でもそれはやっぱりご長男がきっと、うん、100%
どうかな、
言わなくても、考えてはると思います、うん、大丈夫です、はい、はい、まあ、そんな、2019年が終わり2020年になりましたと、はい、今年はなんかいろいろ忙しそうですね、うんうん、
私ね、でもね、
はい、
いや今一番の一生懸命取り組んでいるのは、その先ほどね、はい、紹介してもらった京都子ども宅食プロジェクト、
はい、
これね、まあ、子供を産んだ時、妊娠した時はみんなはもうすごいハッピーだったし良かったと思うんだよね。でも子供を育てるってやっぱすごい大変、肉体的にも精神的にも大変だけど、やっぱり中には経済的にも大変な親御さんっているんだよ。ちょうど何か例えばそのご主人が病気した、自分が病気したとかね、何かでお金がかかったとか、でそういう人たちやっぱりたくさんいて、で子供たちには十分にその食事も取れないっていう人たちもいるの。すごい、と思うかもしれないけど、
非常にそれが以前より増えているんじゃないでしょうか、うん、
多いんだよね、特に、ね、京都はね、はい、子供のうち6人に1人が貧困家庭の子供って言われてる。で貧困家庭って先生どうやって定義するんですかって言ったら、はい、生活保護法以下か法以下か、あるいは普通の平均家庭の半分以下で暮らしている子どもっていう、
それはまあ貧困家庭の子どもって定義になる、うん、なるんだけど、
そうすると6人に1人がそうなん
だ、ね、すごいでしょ、6家庭に1人ということですか、
うん、そう、うん、そんなびっくりするでしょ、
それが日本ましてや京都、
こんな京都でって思うのね、
はい、
うん、そうなので、京都って全国で言ったらその率はね、全国で9番目に高いんだよね。
ああ、そうなんだ、うん、
だ、ああ、びっくりするよね。
そうですよね、
そういう子たちがやっぱりいて、
はい、
だそういう子たちってどうしたらいいかなっていうのは、その行政ももちろんこう一生懸命助けようとする、子ども、はい、例えば子ども食堂したりとか、はい、あるいはその学習のね支援したりね、ボランティアを派遣して勉強を教えたりしてるんだけど、
はい、
なかなかそういうところに出てくれない子どもたちもいるの、
はい、
つまり自分とこの家がちょっとその困ってるんですっていうことをカミングアウトできる、親ができる、子供ができる人たちは、
はい、
子供食堂に来たりね、うん、そういう学習のとこに行ったりすることができるんだけど、カミングアウトできてない、子供にも言えてないし親も周りにも言えてない家庭もあるんだよね、
うんうん、ただただ困ってる、
どうしたらいいかもわからない、
はい、
だからそういうところに手を差し伸べたいなっていうのがあって、
はい、
今回の子供宅食プロジェクト、これすごくよくできてて、
ええ、
今こういう運動がありますと、やってますと、で簡単にアクセスできるからその LINE 登録してもらってしてくださいと、
はい、
じゃあねこちらで食べ物を準備して全く普通の宅配便がお宅に伺いますと、誰にも分かりませんよと、
うん、
これっていいでしょ、
もう宅配便と一緒ということですね、
宅配便と一緒やもん、
はい、
宅配便が来て物を置いていっているなと思うだけやから、隣の人にもその横が、あ、なんか食べ物をねもらってるんだなとか、そんなことわからないんで、
はい、まあ荷物が、
うん、届いただけと、
はい、
うん、でもそうやって届けることによって親は誰にも知られずにだよ、ちゃんとそのある程度食べ物とか子供のおもちゃとかお菓子とかをもらえる、
うん、それがその子ども宅食プロジェクト、
アウトリーチ型っていうんだけど、はい、もうそのおいでってんじゃなくて自分たちで持っていく、
その人たちが、うん、こういう保護を受けたいとか、うん、こういうことをしてほしいという申請をして、
うん、
そのサービスを受けるのではなく、う
ん、まあ、もちろん申請するんだけど、
はいはい、
どこどこにじゃあ来てくださいと、そのサービスを受けるためにここにおいでっていうふうにするとくれない人たちもいるから、
はい、
そうじゃなくてこっちから持っていこうと、
はい、
うん、
そこが、まあ、
そうそうそう、
大きな違いであると、
うん、でね、持っていくことのすごいもう一個のメリットはね、
はい、
持っていくと家の中にね荷物を持って入れるからね、そうすると家の中の事情もある程度わかる、例えばゴミ屋敷になってないかとかね、
うん、
お酒飲んで親転がってないかとか、うん、DV がないとか、うん、そういうこともある程度わかるよね、
はい、
うん、 や、そういう情報も得られるんだよね、
うん、そうするとそういうまずこの子ども宅食プロジェクトというものがどういうものかというところを、うん、もう一度最初から、うんうん、はい、
うん、ですから
まず主体は今回このスタート行うのはもうスタートしたんですか。
もう物品集めも、はい、あるいはその登録も全部終わったんで、あとはもう2月に物を届けるだけですね。
あ、
もう準備始まってますので。
そうすると宅食が実際2月にスタートすると、
うん、はいはい、
まずこのですね、政令指定都市で初めてね、初という取り組みの中身、
うんうん、
もう少し分かりやすく、うん、どこの誰がというところから
やるのはね、はい、私たちがやるの。
私たち、
うん、つまりあの社会福祉法人で、はい、足立福祉会を作ったんで、社会福祉法人足立福祉会がやります、
はい、
これがあのいろんな人とかお金を出して情報を集めて物を集めてそれを家庭に持っていくという貧困家庭に持っていくっていう事業だよね、
はい、
でそれを助けてくれるのが京都市も一緒にやりましょう。
京都市も、
うん、
はい、
一緒にやりましょうと、
で
もう一つ子ども宅食応援団っていうのがですね、あのフローレンスって駒崎さんっていうのがいて、はい、NPO 法人なんだけどね、彼らがずっとやってるんだよ。で東京の文京区で始めて、もう2年経ってるんである程度ノウハウを持ってるんで、彼らからこうノウハウを学びながら一緒にやっていこうっていう、だから3つの事業体が一緒にやると
協力して、
う
ん、あの政令指定都市では初という
NPO と行政と福祉法人で、はい、社会福祉法人で3社でやろうと、
はい、でその具体的内容としては、
うん、
あの今その食品というお話がありましたけども、うん、その食品をあるペースで、
うん、
その
配っていくと
配ると、
まあ、2ヶ月に1回とか3ヶ月、
どういう食品なんですか。
例えばね、
はい、
いや、あの何でもいいんだ、食べるちょっともらったり、あの例えば調味料があってもいいと思うし、それこそラーメンがあってもいいと思うし、レトルト食品があってもいいと思うし、お菓子があってもいいと思うし、そうやって家庭に配ってきて、あ、買わなくて済むなと思うものがあったらもうそれを持っていこう。お米もそうですよね。
お米もそう、うん、はい、まあ、生鮮食品ではない、腐ったりとか、
そうい
うものではなく、うん、ある程度そういう保存が効く、
う
ん、保存食料、お菓子もあれば、
う
ん、あのお米もあればという、うん、そういうものをパッケージして、
うん、そうそう、箱詰めして
宅
配便で持っていく。
それを2ヶ月に1回
ぐらいの割合で やろうかなと。今回は、
はい、
今もう全部そういう準備が始まりましたので、2月の終わりぐらいに1回で、4月の初めぐらいに1回っていう形で2回まずやります、
はい、
2回やったことによって多分ね、いろんな情報が分かると思う。例えば、
はい、
あ、もうちょっとこういうものが欲しかったなとかね、あ、これはちょっと使い勝手が悪かったなとか、そういう情報もやっぱりアンケートで集めて、今度はそれを集めてみたいなと。
あ、
うん、まずやってみないと、
はい、
地域のニーズとかお母さんたちのニーズがやっぱり、ね、東京とは違うかもしれないからね。
きっと違うでしょうね、
うん、多分違うやろうね、考え方も違うしね、
はい、そうです
ね、使うものも違うしね、
はい、何が必要なのか、うん、何が求められてるかっていうのはやってみないと、う
ん、分からない、
うん、分からない
と。私ね、あの明石市ってありますよね、はい、明石市 の泉市長ってね、
はい、
ちょっといろいろ問題もあったらバカ野郎みたいに言って
るし、ね、あの方、
はい、あの方ね、ちょっと変わってるけど、
また言った
でも、
はい、
彼ね、やっぱすごい、そういう意味でこう先進的で考え方がいろいろやってるの、
はい、
今回もおむつをただで配りますと、おむつ欲しい家庭にはおむつ配りますって。
それは災害があったからとかそういうことではなく、
やっぱりおむつとかミルクっていうのは高いんで、
ね、
そうそう、高いから、
はい、
子供を産んですぐにちょっとお金が持った時にただでくれるんだったら、それはすごい助かると思うんだよね。
かなり助かるんじゃないですか、うん、
でしょ。そうでしょ、
京都市でやってもいいですよね。
うん、やってもいいよね、
はい、
だ今回は森永乳業の協力もあって、ミルク缶、子供用のミルク缶は一緒に入れるんだけど、もしこれおむつも欲しいなっていうところがあれば、おむつもやっていってもいいかなって。
本当ですね、
うん、
はい、まあ、あの必要とされるご家庭の子供の年齢にも、
うんうん、今回はね、はい、小学生が対象なんだよ。
ああ、じゃあおむつはいらないですね、
うん、でももしかするとその子たち、小学生がいたらその下に子供がいてね、赤ん坊がいるかもしれないから、
はい、
そうやってあのもし必要な家庭にはそうやって配れたらいいかな。
そうですか、うん、はい、そうすると、うん、この足立福祉会 の実際の仕事としては、
うん、
そういうい
ろんな企業と交渉して、
はい、
こういうものをね、 安く譲ってもらえませんかとか、あるいはその寄付してもらえませんかって物を集める、
はい、
でそれを分ける、各家庭用に分ける、でそれをあの西濃運輸の子会社のココネっていうところと組んで、
はい、
宅配していく、
で
宅配したところの情報を集めて、
今
度はその情報をもとに何がどこで必要になるかをこうちゃんと探っていくと。
そうですか、
うん、
あの西濃運輸さんが、うん、まあ、宅配するとしたら、うん、その宅配した方が、うん、そういう情報
を、中の情報ある程度のプロなんですよね、まあ、ちゃんと慣れた人たちが行って、
はい、
中の情報もある程度私たちは聞いてもらえると。
ああ、そういうこう関係性っていうのがあるということですね。はい、は
い
はい、これはなかなか
いいでしょう。
いいですね、う
ん、これね、私ね、あの、いや、なんでその足立弁がそんなことやるねんってよく言われるんだけど、
そうですね、う
ん、あの実はもうちょっと先のことも考えてて、
はい、
日本って少子化でしょ、京都も最たるものなの、京都の少子化って最たるもの、
ずっと叫び続けてきました
ね、東京都に次いで下から2番目がずっと続く、
はい、
うん、でも東京都は別だと、東京はまあそういう意味で日本のあの都市としては 別格だから、これはのけといたらもう京都が一番少子化なの、はい、
うん、
うん、でこれを回復するにはどうしたらいいかってね、まあ、今子育て支援しよう、イクメンにしよう、働き方改革をしよう、ご主人も育休を取らそうってやってるけど、これでやったらフランスのように50年経ったらもしかしたら戻るかもしれない、
はい、
フランスはそうやったんだからね、
はい、
うん、フランスもドイツも日本ももう50年前から少子化になるの分かってて、フランスは一生懸命そうやって少子女性のために
環境をまあ整えた、うん、ということですね。
それで50年かけて少子化回復したと、はい、で日本とでドイツなんかは逆にイタリアも含めて、まあ、オートメーション化して人がなるべく関わらないようにして会社が回るようにしようってやったわけだな。でその結果もう、ああ、もう無残にもこう少子化がいってしまったと。これをもう一回戻さないとダメだと。今は作る人がいない、作る人がいないって言ってるけど、もう一つ買う人もいなくなるわけやもんね、
はいはい、
ちょっと困るでしょ、だから少子化を克服しようと思ったら、多分私は少しこう経済的には苦しい、でも若い時から結婚して子供をたくさん産むって人たちもいて、経済的なものよりもそのたくさんの家族に囲まれて幸せに暮らしてる家族っていっぱいいるんだよね、うん、ちょっとお金ないけど、でもその子たち生まれてよかったなって思ってもらえたら、多分20年後には、あ、じゃあ自分も京都で働いて京都で結婚して京都で子供を産もうって思ってもらえるからね、20年したら少子化対策になってるだろう。
まあそれぐらい時間のかかる取り組みをスタートしましたと、
やっと一歩目がスタートしたと、
はい、まあ、あのそういう思いをあのちゃんと形にするために、この医療と福祉の両輪でと、うんうん、いうこの、あの構想が、
うんうん、
こう1年くらい温められたんですか、うん、
でもね、
この構想
1年かかったね、
はい、あのこのプロジェクト、うんうん、そうですか、
もともとね20年かけて産婦人科病院だからね、
はい、
どうやったら子供を産んでもらえるか考えるんで、うん、子供が欲しいけどできない人に不妊治療するし、育児ね、
はい、
育児支援もするし、でそうやって一生懸命やろうとしてるわけや。
医療面ではもう本当にもうびっくりするぐらい、
そうそう、保育園も作るし、そうだよ、
やってきましたよね、
病児保育もするし、もう何でもするから子供を産んでくださいっていうのがそのね、医療でやったわけやね。でもそれじゃやっぱダメだと、
それだけでは足りない、
うん、じゃあ
ことがあるんだと、
そうそうそうそう、で次は社会福祉法人で、今度はアウトリーチ型で、
はい、
あのこうちょっと生活苦しいから子供産めないけど、もうちょっとよかったらもっと産んでもいいよって人たちに、じゃあ産んでと、食べ物も教育も届けるからっていうのが今度始まった。
そのためにこの足立福祉会を作られたそうですね。
そうやん、
うん、そうやん、
そうよ、そうやって、
はい、すごいですね。
でもそれはね、20年後30年後の結果が出るかどうかの話やから、
はい、
私がそのもう見ることはできないんだよね。次の世代たくさんとかね、うん、そうやって次の世代次の世代
を託しながら、うまいこと言ってるなって言ってい
いな、
おっしゃってると思いますけど、はい、いやーすごいですね。あのまあ、
長編やろ。
そうです、
ね、スターウォーズぐらい長編だよね、はい、
まあ、この一息ついてというところですが、うん、一回一息ついてみましょうか、
はいはい、
5分前ですが、
はい、
片山先生、うん、はい、一息つきました。
ついたついた、
はい、さあこの本当にこう思いなく困ったこの医療と福祉の両輪でという、うん、その、プロジェクトなんですけれども、はい、皆さんに協力していただくっていうのも非常に意味があるんですよ ね、 そうそうそう、
ね、
みんなで考えるっていうところに
本当にそうなの。これね、はい、いや欧米とかだと、はい、ね、社会で成功した人がね、寄付したりとかドネーションあるけど、日本ってなかなかないよ ね、
それでもいいんですか。
全然問題ない。
あ、大金も僕余ってるし、
でもちろんいいし、でも
世界の 99% の富を持ってる人
たちがね、
ボーンってくれても、それはそれなんですか。
全然問題ない、
はい、
でも、はい、でも例えば食べ物でもいいし、
はい、
労働の、あ、私手伝うよでもいいんだ、
ボランティア的な、
うんうん、
はい、
だからそういう人たちは区
分けを、仕分けを、
そうそうそうそう、
一緒にしますとか、うん、はい、
もうぜひ足立病院のね、社会福祉法人御所の森保育園の、
はい、
ホームページ見て、
見て
ある、載ってる簡単な書類があるから、もうそこにプイッと書いてもらったらこちらちゃんと連絡しますので、
はい、
もうぜひ
うん、そういう大金持ちがボンと寄付するのもいいんですけども、
う
ん、
もうぜひしてください。
いやいやいや、しますします、はい、みんながやっぱりそれをこう同じ気持ちを持つ方が、
絶対いいな、
私に何ができるかなって、うん、みんなが考える方が
本当にそう、社会に広がりがあるやろ、
良い社会になりそうな気がしますね。
次の展開もあるしね、多分ね、またね、私はこうじゃなくてこういうこともできますよっていうのは、例えば本当に会社を引退して今ゆっくりしてるけど、はい、先生それだったら子供たち、私僕勉強教えれるよとかね、折り紙教えれるよとかね、でちょっと運動教えれるって、それでもいいんだよね、
はい、それはその方にとってもプラスですよね。
絶対なると思って、社会、子供たちにとってもそうだし、いい、
はい、
自分の思ってるもの、持ってるもの、次の世代に渡せますよね。
本当ですね、うん、はい、それは本当にお互いにとってプラスになることがいっぱい生まれそうですね、う
ん
う
ん、ぜひ、
そういう、こう事業者の方、それから個人に大きく分かれると思うんですけども、うんうん、その事業者の方はお金であったり、うん、それから物品であったりを主にはいただくと思うんですが、うんうん、個人の場合は何ができるんでしょうか。
いやもう本当に、ね、連絡してもらったらこんなことできますかって連絡してもらうと、
ああ今の
ちゃんと、ね、個人用と
分かれてるんですか、はい、
うん、ホームページなんか
分かれてる。じゃあ私がこう電話すると、うん、もちろん個人ですよね、
うんうんうん、
はい、
うん、もちろん、
はい、
もちろん個人の寄付でもいいし、
はい、
お手伝いでもいいんで、
いい
ぜひ連絡、コンタクト取ってほしいですね。
まあ、個人の場合は寄付もあり、うん、
あり
それから
お手伝いもあり、
お手伝いもあり、でちょっとした物品でもいいんですよね。例えばどういうものでしょう、うん、
さっき言ったように、
もうこんなんでもいいよっていうのは、
うん、お菓子でもいいよね、
お菓子でもいい、
ベリーラーメン、先生
ベリーラーメン、メーカー
名、うちベリー名いっぱいあるから配りましょうかでもいいよね。
いや、そういうことでいいならっていう、
全然問題ない。
それと今回スタートとしては、うん、
100件の、うん、
ご家庭が対象になるので、
はいはい、
まあ、その単位のものが、うん、まあ、一応揃ってる方が良さそうです ね、
いい
ね、うん、まあ、そういう支援もできるということですね。私にもできそうです、
うん、ありがとう、
はい、
期待してます、
はい、ありがとうございました。さあ今年はいい年にしたいですね。
ぜひ本当に、
はい、ありがとうございます、うん、この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。畑山博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。